説教喜び祈り感謝と題して、日本キリスト教団西方教会牧師、また関西学院大学名誉教授の神田健二先生に説教をしていただきます。
大分教会の皆様、おはようございます。今朝の礼拝におきまして、記念すべき教会創立130周年の礼拝、特別礼拝を迎えられ、心よりお祝いを申し上げたいと思います。神学部の中道元学部長からも、くれぐれもよろしくということを仰せつかってまいりました。大分教会の130周年の歩み、その記念を心から喜び、また130年に及ぶ教会の歩みを、さまざまな試練、さまざまな苦しみも含めて、そういうものをはらんだ歩みであったことと思いますけれども、何よりも豊かにその歩みを導いてくださいました神様に、心からその感謝を皆様と共に捧げたいと思います。大分教会の歩み、歴史につきましては、大分教会100年史という大変よくできております、その記念史を、読ませていただいて、学ばせていただきました。私自身も関西学院の100年史の共同編纂に、関わらせていただいたり、あるいはランバス先生の瀬戸内宣教研という、研究をさせていただいた、そういうつながりで、この大分教会が創設されて以降の歩みについて格別の関心を抱いてまいりました。最近のこの大分教会、戦後のですね、歩みの中で、特に私は個人的にはですね、金田先生ですね、それから宮原先生、それから西畑先生ですね、そして、この今の牧師先生しておられる日下部先生、それぞれの先生方と親しいお交わりを、いただいてまいりました。創立130周年、関西学院の関係で、米国南メソジスト関東教会のつながりでですね、誕生した教会は、関西学院は来年130周年なんですね。その意味で、130周年というのはそんなにたくさん、ありません。昨年広島長良川教会が130周年を迎え、その前はちょっと前倒しですけども、宇和島中野町教会が130周年を迎えて、私もお伺いさせていただきました。特にこちらの大分教会は関西学院との関わりが特に深いつながり、先ほどのお祈りにもありましたけれども、大分リバイバル、大分バンドというふうに呼んでおりますけれども、ここの教会からたくさんの献身者がですね、関西学院の初期の神学部に集ってくださいまして、非常に大きなお働きをしてくださいました。昨日の講演で少しそのことを、詳 詳しく述べさせていただきましたけれども、ランバス先生の瀬戸内宣教圏構想、瀬戸内海に着目してそこを走る新しい大阪商船のこの航路ですね、それを本当に十二分に活用いたしまして、その寄港地に教会を建てていったわけでありますけれども、大変短い3年ほどの短い滞在期間に本当にたくさんの教会をですね、瀬戸内沿岸にこの100年以上前に建てていったわけであります。私もこの大分教会は実は西畑先生の就任式に寄せていただいたことがありますけれども、それ以外にも終日にですね、寄せていただいて、今回で6度目ぐらいの訪問ということになります。今回初めて船で神戸からですね、昨日の朝、別府湾にこう着きました。四国のところからずっとですね、佐田岬を見ながらですね、こう国東半島が見て、こう別府の町、それから大分の町が見えた時はですね、本当に感動いたしましたね。こうやって南波先生がですね来られ、そして福音の種をまいていかれたっていうのに、大変感動を覚えました。出遅れた中国で長いことおられましたので、日本に来られたのは、1886年というですね、明治19年ですけども、もうすでに神戸にはたくさんの宣教団、いろんなところでたくさんの教会が建っていたんですね。そういう意味で非常に出遅れた出発だったんですが、南伐さんのその瀬戸内宣教圏、昨日詳しく申し上げましたけども、2つのポイントがやっぱりあったと思うんですね。船に着目したということはですね、なかなかできないんですけども、南伐先生はやはり中国で医療伝道をしている時に、もう交通機関は小さな船だったんですね。私も上海蘇州に、行きましてですね、その後たどりましたけども、本当にそのことが、ランバス先生は船が日常的な足なんだということを、そのことがですね、瀬戸内航路に着目したということの、一つであったわけであります。そしてもう一つは、聖書の時代、最も最大の伝道者と言われておりますパウロがですね、ご存知のように当時のローマ帝国、地中海を沿岸をですね、船で伝道して、そして寄港地で教会を建てていったわけですね。先ほど読んでいただきましたこのテサロニケの信徒への第一の手紙でありますけれども、これは実は新約聖書の後ろの方にありますけれども、パウロによって書かれた最初の手紙であります。つまり新約聖書の文書の中で最も古い時期に書かれた手紙というふうに、言われております。もう二十数年前ですけども、私はギリシャのパウロの宣教の足跡をですね、どうしてもたどってみたいなということで、イタリア の長靴のかかとのあたり、ビンディスイっていうんですけども、そこから船が出てましてですね、地中海をずっと行ってアテネまで 朝方、アテネに着きます。で、そこからずっと回ったことがありますけれども、このテサロニケという町は、驚いて私も初めて、お伺いして、改めて大きな商業都市であるということをですね、地中海に面した大きな商業都市、まあ、日本の都市でいうと大阪みたいなですね、活気のある商業都市であります。まあ、大変古く美しいこのビザンチン様式の、ギリシャ正教会の教会でありますけれども、まあ、ご存知のように EU の中では最も経済的にですね、非常にこう下の方というか危機的な国の一つですが、ヨーロッパの教会のレベルでいうとですね、非常に熱心な教会なんですね。最も活気ある一つといって過言でない、まあ、そういうギリシャの教会であります。使徒言行録17章の中にはパウロが最初にテサロニケを訪れた模様が描かれておりますけれども、まあ、私もですね、どの教会だろうと今残っているですね、いくつかの教会訪ねたら、はい、私の教会です、もうちょっといたら、いや、はい、私の教会ですというですね、やっぱり一番最初の教会であるという誇りをいくつか持って、ね、まあ、実際にはちょっと郊外にある小さな教会なんですけど、そこがですね、歴史的にはパウロの、まあ、一番最初に手紙をいただいた教会と言われております。5章の16節から22節、先ほど読んでいただきましたけれども、新共同訳聖書ではですね、三文形式、普通の文書になっております。しかし新しいギリシャ語の原文のテキストではですね、一つのまとまったこの詩の形式になってるんですね。詩になってます。で、岩波訳聖書もその詩の形式のように、まあ、ドイツ語の新しい訳とかですね、詩のように訳してるんですね。まあ、私もこの詩のように訳して読むのがここの箇所はとてもいいなというふうに思っております。16節から18節ですね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。まあ、若い頃はあまり心に、私は18歳、19歳のイースターに洗礼を受けたんですが、東京でですね、まあ、この素敵な言葉だなと思いながらもですね、そんなに心に響いてこなかったんですけども、だんだん年を重ねてきますとですね、このシンプルな御言葉が大変心に染みてくるですね、御言葉だなということを覚えております。喜び、祈り、感謝というこの3つのフレーズでの呼びかけが、まあ、何とも言ってもいいですね。3つというのは大変座りがいいです。大変座りがいい、三位一体というような言葉もありますし、パウロは実は習字学という一つの文章の書き方にですね、大変長けていたと言われておりまして、その代表的な聖句はよくご存知の信仰、希望、愛という、まあ、この言葉もあるわけであります。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、まあ、この心に深く染み渡る呼びかけ、昨日 教会に初めて久しぶりに寄せていただいた時、玄関にですね、この御言葉が掲げられてありました。で、日下部先生からこれが実はあの火災があった時にそれが焼け残ってですね、本当に教会として嬉しいこう御言葉ですというようなことを伺って、大変心が動かされました。先ほど申しましたこの教会の初期の時代、大分バンドと呼ばれているその方々、教会の歴代の牧師の中で特にこの聖句を大切に心に刻まれた牧師先生、多分釘宮時雄先生ではないかと思います。ご存知のように後に日本メソジスト教会全体のビショップ監督として大変大きなご貢献をなさった先生でありますが、1941年から戦後直後まで困難な時期を関西学院全体の教会の牧師として働かれ、また戦後一時閉鎖していた神学部を復興するですね、非常に大きなご尽力をしてくださった先生であります。まあ、現在も続いておりますけれども、私どもの神学部で学んで伝道者になりたい方々、そういう志す神学生にですね、昔から一番最初からある奨学金が釘宮奨学金というのがあるんですね。そして多くの伝道者がこの釘宮奨学金に支えられて伝道者の道を歩んでおられる先生方が大変多いということであります。先生については伝記が倉田先生によって、記されておりますけれども、その最初のページを開くとですね、立派な毛筆で記された色紙がありまして、常に喜べ、絶えず祈れ、すべてのことを感謝せよという、文語訳で大変立派なですね、この最初のページにこう出てくるんですね。だからことあるごとにこの聖句を頼まれると書かれて差し上げてこられたというふうに言われております。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい。今日私たちは文字通り大きな喜びと感謝を胸にこの記念礼拝に共に集っております。同時に釘宮先生が生涯祈りの人であったということも、ランバス先生も祈りの人であったということを覚え、共に祈りを新たにしたいと願います。現実の私どもの歩みにおきましては、なかなかいつも喜ぶこと、絶えず祈る、どんなことにも感謝するというのはなかなか難しいことであります。しかしながらここで重要なポイントは、キリストにあってというこの一言ではないでしょうか。キリストが、イエス・キリストが私どもの歩みに共に寄り添って共に歩んでおられ、私もがなかなか喜べない、現実には祈れない、感謝できないその時も、キリストにあって十字架にかけられよみがえられた主イエス・キリストにあって、私どもも共に喜び、祈り、感謝することができるのではないでしょうか。 もう一つ注目したい言葉はこの19節に、霊の火を消してはなりませんという言葉です。私はこの聖句に触れるたびに、関西学院の第4代院長で大学になってから最初の学長を務められたベーツ先生のことを思い起こします。ベーツ先生が、まあ、英語ですでに有名な感覚の中での言葉になってますが、 Keep this holy fire burning という言葉があります。この聖なる炎灯火をどうか燃やし続けてください。実は関西学院の歴史におきまして、最も厳しい試練を経験した時期は申すまでもなく、あの太平洋戦争の時代でありました。戦時体制が進行する中で、日本中におられたアメリカ、カナダから来られた宣教師たちが次々に帰国を強いられまして、まあ、ベーツ先生もご家族ともとも1940年12月末に神戸校から多くの教職員、学生たちに見送られて、断腸の思いで帰国されております。帰国される少し前、クリスマスの頃でありましたけれども、何人かの学院関係者を呼ばれて、 Keep this holy fire burning、 この一言をですね語ったわけであります。愛する学院を、教会を去るにあたって心配でならない、どうかなんとかこの聖なる灯火を消さないで燃やし続けてほしい。この言葉は単なる言葉ではなくて、ベーツ先生の本当に心の底からの切実な深い祈りでありました。そしてこの祈りはパウロの霊の火を消さないようにしてください、まあ、その祈りの言葉に根ざしていたように思われます。大分教会の釘宮先生が学院に招かれ、学院教会、当時は関西学院の中にあって全体の教会でありましたけれども、その牧師として就任されたのはベーツ先生が帰国された翌年だったんですね。1941年、日本キリスト教団が宗教団体法の要請で成立したその年から、大きな苦難と試練の中で、実は1943年の3月に学院内から公的な礼拝がなくなっていくんですね。その2ヶ月後には神学部が閉鎖を強いられていきます、まあ、そのような大きな嵐が吹き荒れるような中で、学院教会の牧者として釘宮先生は大変厳しい試練のただ中に置かれていくわけであります。1941年には140名の礼拝の出席者がありましたけれども、2年後の43年には40名に激減し、どんどんどんどん減っていく。 まあ、こちらの教会も、まあ、戦時下はそういうことだったというふうに伺っております。そして1944年4月以降は終戦に至るまで公の場所ではなくて牧師館で日曜日の礼拝が本当に小規模で持たれていたわけです。44年の8月に釘宮先生は信仰生活の3つの寛容なことということで神様を賛美し神様に感謝す神様に祈る、まあ、今日の先ほどの箇所ですがこの3つのことを信徒の方々に呼びかけたと言われています。 Keep this holy fire burning、 この聖なる灯火をどうか消さないで燃やし続けてください。このベース先生の祈りを最後の最後まで継承したのは実に釘宮先生の信仰といって過言ではないわけであります。戦時下で実は愛する奥様を天に召されています。本当につらい経験をされました。また伝記の中では漢学ということで、マークされていましたけれども特攻に呼ばれるんですね。そういうつらい経験もしています。そのような厳しい状況のただ中で学院のあるいは教会の聖なる灯火ホーリーファイヤーを消すことなく灯し続け守り抜かれたわけであります。釘宮先生の信仰の原点は何だったんでありましょうか。1888年10月に大分教会でランバス先生から洗礼を受けてその翌年の89年12月31日でありますけれども大変有名な除夜祈祷会学院を創設されたランバス先生この教会を創設されたウェンライト先生第2代の院長吉岡先生が大分のこの教会に集ってお祈りをしていた時例の炎の体験をしたいわゆる大分リバイバルと呼ばれている経験であります。多くの青年たちがその霊的な経験をいたしまして大分バンドというものが形成され関西学院に次々に献身して入学してこられたわけであります。その代表的な人物が筆頭が釘宮先生であり柳原奈美男先生正義先生あるいは日本のアンデルセンと呼ばれた来島武彦先生などであります。6年前に私は大分県の教会を、ランバス先生と関わりの持つ教会を訪問させていただきました。ちょうど台風がこう来る時期でありましたけれども、木月教会、国東教会、中津教会、佐伯教会などを訪問いたしました。佐伯教会からの帰り臼杵に立ち寄って臼杵で一泊いたしました。臼杵教会を訪問してキリシタン大名の大友宗麟のそこが拠点になっている 場所であるってことも、その史跡を訪ねる機会がありました。そしてご存知のように臼杵はその海沿い町という町でありますけれども、釘宮先生の生まれ故郷であります。まあ、そこに先生のことを少し忍ぶ時を与えられました。さらに釘宮先生が洗礼を受けられたこの大分教会を訪問させていただいて、当時の西畑先生が迎えてくださいました。ちょうど火災後この教会が新しく復興したその時でありまして、大変喜びに満たされた西畑先生とお目にかかることがありました。復興した教会堂を見せていただき、礼拝堂で共に感謝の祈りを捧げさせていただきました。私はその一緒に祈らせていただいている中で、この教会が、この祈りの場が、かつて釘宮先生が洗礼を受けられ、そして心の燃えるようなリバイバルの体験をされたこの教会だということを本当に肌身に感じて、大変心が揺さぶられる思いがいたしました。心が熱くなる思いがいたしました。戦時下の厳しい時代の中で、最後まで関西学院の学院教会の聖なる信仰の灯火を、炎を灯し続けることのできた釘宮先生のその信仰の原点が、この大分教会の聖霊の灯火の経験であった、そのことを深く心に刻む思いでありました。最後に注目いたしたいのは21節であります。すべてを吟味して良いものを大事にしなさい。ここで良いものと書いてあるこのラテン語の聖書の訳ではですね、ボヌースという言葉が使われています。これは実は皆さんも、よくご存知かと思いますが、ボーナスの語源的なルーツですね。ボーナスの意味はですね、良きものということですね。ボーナスもらうと嬉しいですね私は現役退いたのでボーナスはなかなかあれですけどもですね、もうとにかくささやかでもボーナスはとっても心がときめくようなものであります。パウロはしかし、すべてを吟味してください、いろいろと私たちは毎日心が動かされるものがあります。もう時代の波で本当に次から次にですね、今新しいと思ったらですね、次の瞬間また過ぎ去り、また新しいものがこうやってくるというですね、まあときめくものを追っておくと周辺にたくさんありますけれども、しかしよく吟味してみるとですね、そんなに多くはない、そんなに多くはない。第一コリント13章には有名な、いつまでも残るものは信仰と希望と愛であると語っています。実はパウロはこの最初の手紙の中で信仰と希望と愛のこの組み合わせを2箇所記してるんですね。1箇所は少し前ですが、4章の8節に、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの希望を兜としてってありますね。 もう一箇所は一章の三節にも出てきます。一番最初に書いた手紙の中ですでに二箇所ですね、パウロは信仰、希望、愛、特に希望ということに心を留めたいと思いますが、私はやはり最後にこの教会の創立者のウェンライト先生のことを、私はウェンライト伝を読ませていただいて最も心に響いたところをご紹介いたしたいと思います。かつての永井文部大臣という方がいらっしゃいます。そのお父さんが永井隆太郎という、この方も大臣を務めた方ですが、この方は関西学院でウェンライト先生の教え子ですね。ある時ですね、永井先生が、永井先生に対してですね、ウェンライト先生が日本で日本語で偉い人って何て言いますかって言ったら、永井先生ですね、閣下って言ったらね、明治時代ですから閣下という言葉ありますね、偉い人って。そしたらウェンライト先生、なかなかユーモアがあってですね、え、閣下それは大分でもよく聞いたことうちの閣下はですねあ、そうそう、閣下も閣下も両方尊敬すべきですねというですね、なかなかユーモアのある会話だなと思うんですね。実は一番その最後のところにですね、日本を離れるちょっと前にですね、全国のラジオで講演した講演集が載ってる、全文載っています。その中で、私の人生で最もつらかった経験ということを語ってるんですね。それは1923年に起こった関東大震災であります。まあ、今また今年も自然災害がいろいろありましたけどもですね、まあ、大正12年9月の大震災、まあ、そのラジオ放送でこういうことを言っています。まあ、あまり信仰的な言葉を使ってないんですけども、この大震災の後東京市の復興の一部分に預かり得たのは私の特権でございました。手に一物をも携えずして一生の使命に面することは実に非凡なる経験であります。これ実に大正9月初めにおける我々多くの者の位置でございました。かような時に臨みますと、我々は根本の真理について考えずにはおられません。物質的なものは壊されました。人間の命は最後まで物質的なものに依頼するものでしょうか。人は物質的なものを支配する主人ではありませんか。人は見えざるものを信じ、この信念を立つものでありませんか。地震は、大地震は信念、経験、熟練、名誉を破壊し得ず、また同情や信用を壊すことができませんでした。すべてを奪って壊していったけど、この見えないものは壊せなかった。見えるもの、物質はすべて失ったけども、見えないものは不滅であり変わらないものである。見えるものではなくて、見えない変わらないもの、信念や熟練、 同情、信用など自信は壊すことのできなかったそのことを大切にしたい、こう全国のラジオで呼びかけているわけであります。ラジオ放送ですから一般的な表現で言ってますが、この背景にはウェンライト先生の信仰が、必ずや神様が新たに私たちを再建してくださる、その力を、希望に生きる信仰を共に持ちたい、実際その後のウェンライト先生は教文館を再建されてですね、日本のキリスト教文化に大きな大きな基礎を築かれたわけであります。どのような失意の中にあっても、私どもが絶望の中にあっても、神様が新たに生きる力、希望というものを創設者は私たちのこの大分教会にしっかりとした礎として残していってくださったのではないでしょうか。大分教会は130周年の記念を新たに出発点とされ、今後ともより一層その歩みが豊かに導かれ発展されますよう祈らせていただきたいと願います。教会創立130周年、もう一度心よりおめでとうございます。お祈りいたします。私たちの命の源なる天の神様、今朝の大分教会創立130周年記念礼拝を共に、その喜びを分かち合う礼拝を持つことができまして、心より感謝をいたします。これまでの教会の歩み、さまざまな試練や困難の少なくなかったその歩みを、何よりも神様ご自身が豊かな力強い御手を持って導いてくださいましたことを覚えて感謝をいたします。どうかその節目にあたり、感謝とともにこれからの新しい歩みが変わることなく豊かに導かれていくことができますように、どうか牧会の責任にあたっておられる日下部先生はじめ役員の方々、教会に集うすべての教会の方々、求道者の方々が、どうか神様の豊かな祝福の御手がその上にありますようにお祈りいたします。ますます力強くこの地に福音の証がなされていきますように、どうか導いてください。心からお祈りをいたします。一言お願いと感謝、尊き主の御名によってお捧げいたします。アーメン。